様、こんばんは、こんゆうは、祭壇に関する指示、聖女を清めるための神様の定めについて見てまいります。16章と17章レビ記を見てまいります。では16章の1節から10節を拝読してお祈りいたします。レビ記の16章をお開きください。では16章1節から10節を拝読いたします。レビ記16章1節から10節。アロンの二人の息子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいて死んだ後、主はモーセに告げられた。主はモーセに言われた。あなたの兄アロンに告げよ。垂れ幕の内側の聖女、すなわち箱の上のなだめの蓋の前に、時をわきまえずに入ることがないようにせよ。死ぬことのないようにするためである。なだめの蓋の上で、私は雲の中に現れるからである。アロンは次のようにして聖女に入る。罪の清めの捧げ物として若いお牛、また全焼の捧げ物としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着て、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物を被る。それらが聖なる装束であり、彼は体に水を浴びてそれらをつける。彼はまたイスラエルの会衆から親木二匹を罪の清めの捧げ物として、お羊一匹を全焼の捧げ物として取る。アロンは自分のための罪の清めの捧げ物であるお牛を捧げ、自分と自分の家族のためになだめを行う。親木二匹を取り、それを主の前、会見の天幕の入り口に立たせ、親木二匹のためにアロンがくじを引く。一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。アロンは主のためにためのくじに当たった親木を連れてきて、それを罪の清めの捧げ物とする。アザゼルのための次、くじに当たった親木は、主の前に生きたままで立たせる。これは、すのえの上でなだめを行い、荒野のアザレルのもとへ追いやるためである。天の父様、どうか、主がアロンに、そして民に命じたこの教えが、私たちのすべての罪をあがなう、キリストのあがないの余裕であることを知ることができますように。そしてキリストがくださった救いの恵みの完全さと豊かさを知るものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所の冒頭に、痛ましい出来事の後と記されています。アロンの二人の息子ナダブとアビフは、死の前に異なった火を捧げたために命を取られました。 アロンは、主の前に仕える祭司の務めがどれほど恐ろしいことであるか、恐れ多いことであるかを痛感します。そして神の前に民の罪をあがわなぐために、たとえ恐ろしくとも祭司の務めを避けてはならないこと、それを全うするために主が定めた通りに捧げ続けなければならないことを主から告げられ、そしてそれを実行していきます。ここで定められています一つ一つの捧げ物は、やがて祭りとして食材日に毎年行われる捧げ物でした。年に一度だけ大祭司が施政所に入ります。第七の月、この月は新月、ラッパの日であり、またこの聖女を捧げる祭りの日であり、また荒野のでの放浪を思い起こすためのカリオの祭りの月でもありました。大祭司は年に一度だけこの第七の月の10日に聖女を清め、またイスラエル全体の罪をあがなって聖女と民を清めて主の前に受け入れられるものとするために、代表して主の前に捧げ物を携えなければなりませんでした。定められた捧げ物はこのテキストに記されている通りです。2頭のヤギ、この捧げ物が罪のための捧げ物でした。このヤギは、一つは主のために捧げられ、もう一匹はアザゼル、もうこの言葉の意味がよくわからなくて、アザゼルと音だけで記されていますけれども、おそらく、遠く離す、そして覗き去るという言葉の強調形ですので、罪の全き許し、罪を民から遠く離す、その意味で殺される一匹とアザデルの一匹は生かされる生贄とされ、そして遠く荒野に放たれます。贖いがなされ、罪の許しが与えられ、そして罪は遠く離される、そのことを表すものでした。キリストは神の子羊として、この二つとも私たちにもたらしてくださったんです。罪を許されているだけで、といっても罪は繰り返し、犯さなければ犯すことになります。しかし裁かれることはありません。そして神様は罪を私たちを生まれ変わらせて除き去ります。基本的に神を愛し神に従うものとされました。もちろん日々の清めは必要ですけれども、キリストの全き贖いを犠牲とともに新しく作り変えてられて、罪が遠く離されることを通して この2匹のヤギの捧げ物はキリストの救いを予表するのでした。アロンは身を清め聖なる装束を身につけて、そして先に親木2匹を罪の清めの捧げ物としてこのように捧げます。それは11節にあります。まず、自分のために、お牛を捧げます。ヤギよりもはるかに、価値のある重い生贄です。彼と、彼の家族のために、お牛をほふります。それを、ほふった上で、甲を、取って垂れ幕の内側に、持って入ります。そして、甲を主の前に、もうもうとなるように、くべます。なだめの蓋を覆うように、それが彼が死ぬことのないためだと教えられています。それから捧げられましたお牛の血を取って、聖所の奥、至聖所にあります神の箱、なだめの蓋の東側に振りまき、まあ、ちょうど入り口の部分ですね。そして、親木を罪の清めの捧げ物である、民の罪の清めの、捧げ物である親木をほふって、その血を垂れ幕の内側に持って入って、同じようになだめの蓋の前にかけます。こうして祭司自身の罪を清め、そして民の罪を清め、こうして祭司自身も、そして民も神に受け入れられるものとします。この間誰も、大祭司以外はですね、そこに、たとえ、他の祭司であっても入ってはならないと。天幕の入り口で見守るだけです。そしてなだめの蓋、神の箱が清められた上で、今度は牛の血とヤギの血を聖所の、幕屋の、手前にあります祭壇の角に塗ります。また残りの血を祭壇の上に振りまきます。こうして生贄を捧げる祭壇が清められて、祭壇が神のために この1年間用いられるように、清いものとして用いられるように聖別されます。アロンは次にアザゼルの生かされているこの親木の上に両手を置いて、イスラエルの民のすべての罪と咎を神様の前に告白します。そしてその罪と咎をすべてこの生かされているアザゼルのヤギに乗せて遠く荒野に追いやります。こうして贖い聖女の清めを、成した上でアロンは改めて清い衣を脱いで水を浴び、そして再度ですね、24節ありますように自分のため民のためになだめを行うとあります。そして29節以降、次のことはあなた方にとって永遠の掟となるとあります。こうして食材の日が毎年行われるように定められました。ヘブル人の手紙にはこの旧約の生贄に勝るキリストの生贄が教えられています。ヘブル人の手紙の8章10章に行っていきますか。ヘブル人の手紙の10章10章の1節2節、立法には来たるべき良きものの影はあってもその実物はありません。ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら礼拝する人たちは一度で清められてもはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。大牛と親木の血は罪を除くことができないからです。このように、ヘブル人の手紙はさらに詳しく教えていますが、この生贄はキリストの贖いを予証するものであって、実態は、この、生贄が予表していますキリストによって、完成するのです。キリストは、 この地上の幕屋ではなく、天の幕屋にご自身の贖いの地を携えて、そして天の幕屋、天の祭壇をただ一度の犠牲によって完全に清めました。大祭司は罪があるゆえに自分のためにも捧げる必要がありましたけれども、キリストは罪のない方ですから、ご自分のために罪の生贄を捧げる必要はありませんでした。ただ一度すべての人のための犠牲を完全にご自分の命をもって成し遂げられたんです。キリストの贖いが成し遂げられたときに、天の聖所を開かれたわけですけれども、こうして地上の聖所はその役目を終え、そして神のもとに近づく道が開かれたことを、主は神殿の幕が真っ二つに裂けることを通して示されました。その他にもさまざまな奇跡が起こりました。死んだ、生徒がよみがえりました。大地震が起こりました。そしてキリストは約束の通り3日目によみがえって、ご自身が生きておられること、そして贖いがご自身のものであり完全であることを証明した上で、残された教えを弟子たちに伝え、彼らの信仰を呼び覚まし、天に帰って行かれ、天の御座につき、今も生きて取りなしておられます。さて17章に入っていきましょう。レビ記の17章です。そこには、家畜に関する、取り扱いが記されています。清い動物は食して良いのですけれども、基本、家畜を、食するのは和解の生贄、交わりの生贄として、食するために、捧げられます。内臓は祭壇に捧げ、祭司の取り分を切り分け、その残りを食します。かつてエジプトにおいても、また約束の地においても、様々に犠牲が捧げられました。その偶像礼拝をする異教の習慣を断ち切るために、神様は家畜を食する時にもイスラエルの民の信仰が守られるように教えられました。一つは主への捧げ物として必ず捧げて、その一部を聖別して祭司に捧げ、またその清い神様が許された部分を食するようにと、偶像に捧げられた肉ではなく主に捧げられた肉を食するようにと教えられました。この定めも、まことのパンでありまことの肉であるキリストを予表するため、待ち望むためでした。また血を食べることを禁止したのは、血は命であるということは異教にあっても信じられており、そして命は主のものである。それを偶像的な意味を込めて 食することをしてはいけないと教えられました。また狩りをして清い動物を食することができますけども、血を性別することにおいては、いちいち神殿のところに持っていくわけにはいきませんけれども、しかし血を地面に流して食するように、そして不自然な方法で死んだものは野獣に噛み殺されたり、また自然に死んだものを食するならば汚れたものとみなされ、その汚れから清められるために衣服を洗い水を浴び、夕方まで宿営に入ることを控えるように教えました。このように神様はイスラエルの民が普段の生活においても、衣食住、食の部分でですね、それも主がくださる恵みであること、そして主の御心にかなって食するように、そしてこれを偶像礼拝の習慣に従って捧げて主を怒らせることがないようにと教えました。レビ人だけでなく民全員です。祭司だけでなく民全員です。なぜならイスラエル全体が神の祭司の国民だからです。テキストに引かせていただきました第一ペテロ1章16節、あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからである。これはレビ記からも、レビ記から引用した箇所です。レビ記の11章の44節45節ですね。レビ記11章44節45節、私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を性別して聖なるものとならなければならない。私が聖だからである。あなた方は地の上を這ういかなる群がるものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるからだ。あなた方は聖なるものとならなければならない。私が、聖だからであると教えられています。聖であるというのは神様のものである、神様に喜ばれるものであるということです。ちょうど夫婦の関わりが、互いのためであることを第一にするように、私たちはあらゆることにおいて主を第一にすることを覚える必要があります。今この、血を食してはならないとか細かな規定は衛生的な面以外は守らなくても大丈夫なのですけれども、それが人々のつまずきとなるようでしたら避けなければならず、自分の信仰のつまずきになるようになったら避けなければなりません。すべてのものは主のものであり清いからです。しかし私たちの日常生活が主への信仰の妨げとならないように気をつけましょう。新約の教えは細かな規定がないだけに高度なところを求められています。あらゆることが信仰に関することでも主のために妨げになる危険もあります。 たちはいつも主に向かい、主に尋ねながら、主に喜ばれることを求めていきましょう。そして証ししていきましょう。お祈りいたします。天の父様、キリストの贖いの尊さ、そして日々の証しの必要、そのことをどうかこの律法の教えを通しても知って歩んでいけますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。